ただいまより2025年6月15日第3手術第1礼拝を始めます。講読文29詩121編。我山に向かいて目を上ぐ。
我が助けはいつこより来たのか。
我が助けは雨土を作りたまえる。
主より来たの。
主は汝の足の動かされるを許したまわず。
汝を守る者は後の身に弾を好まし。
主は汝を守る者なり。
主は汝の右の手を覆う影なり。
昼は日汝を打たず。
夜は月汝を打たし。
主は汝を守りて諸々の災いを免れしめ。
また汝の魂を
主は今より常しえに至るまで
万事のいずるといると守りたまわ。
賛美歌67番。ページ上の段です。ルカによる福音書10章38節から、一行が歩いていくうちイエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。ここまでです。祈祷いたします。ご在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。新しい日曜日の朝を与えられ、雨の中ですけれども、敬愛する兄弟姉妹の皆様と共に御堂に集められ、礼拝を守れます恵みに感謝いたします。各地で持たれています礼拝の上に、ネット礼拝を捧げておられますお一人お一人の上に、神様の祝福が豊かにありますように。礼拝を覚えつつも、事情により集えない兄弟姉妹の方々を思います。病の中にある方々、ご高齢の方々、悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々に、主が特に寄り添ってくださり、深い慰めと癒しが注がれますように、世界中の人々の心が平安で満たされますように。先週、花の日子どもの日合同礼拝が CS で持たれ、翌日、幼稚園の年長さんが花を持って花の日門に行ってきました。私たちの生活は多くの人に守られ支えられて神様によって生かされていることを子どもたちと知り感謝することができました。日々の思い煩い、おごった心から解放され、主の前に立ち返り御言葉に満たされるこの礼拝の時を感謝いたします。今朝は必要なことはただ一つと題して、塚田久美牧師が御言葉を取り継いでくださいます。語られます匠牧師に聖霊のお働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人の心を直して心を開いて御言葉をしっかりと受け止めることができますように、この一週も主の御言葉を糧に祈りを持って歩んでいくことができますようお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる塚匠牧師、前牧師のお働きを祝し、 健康が守られますように。田口神学生の学びの上に神様の祝福とお導きが豊かにありますように。教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技が神様の御心にかなったものとなりますように。集ってくる子どもたち一人一人を祝し、背後にあるご家庭を祝してください。奉仕に当たられるお一人お一人の信仰と健康とをお守りくださり、その技を尊く清め用いてください。言い尽くせません感謝と祈りを皆様の心の中の祈りと合わせて、尊き主イエス・キリストの御名によって御前を捧げいたします。アーメン。賛美歌239番。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、必要なことはただ一つ、須賀匠牧師です。
今朝、私たちに与えられている御言葉はルカによる福音書の第10章38節から42節の御言葉であります。改めて38節の御言葉をお読みいたします。一行が歩いていくうちにイエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。主イエス・キリストはかつて約70人の弟子たちを主に先立って村や町へとお使わしになりました。その目的は多くの人々に神の国の福音を述べ伝え、救い主をお迎えする準備をさせることでありました。おそらくこのマルタは そのような弟子たちの伝道の働きを通して主イエス・キリストの存在を知り、キリストを信じ、キリストをお迎えする、まあそういうものとされたのではないかと思います。ちなみにここで使われている迎え入れたという言葉は非常に大きな喜び、非常に深い敬意を表す言葉だと言われています。さらに聖書においてこの家というのはその人の心の中、あるいは心の拠り所を象徴することがあります。ですからマルタは自分の心の中に主を迎え入れたという意味でもあるわけです。加えて申し上げるならば、40節のもてなすという言葉は教会用語でいうところの奉仕という意味を持っています。要するにマルタはただの村人としてではなくて、一人の信仰者として主イエスを迎え、主イエスに仕える、そういうものであったということがここからわかるわけです。ですからマルタはただ単に主イエス・キリストご一行を自分の家に迎え入れたというわけではないということです。心から主イエスを愛し、主イエスを信じ、主イエスに仕える、いわゆる信仰熱い一人の奉仕者として主イエス・キリストをこのところへと迎え入れたということに他ならないということになるわけです。ですから正直に申し上げるならば、マルタのこの信仰的な決断なくして妹のマリアは主を知らないままであったかもしれない、まあ、そのようにも言えるわけであります。マルタがイエス様をお迎えする決断をしなければ、マリアはイエス様と出会うことがなかったんじゃないか、まあ、そのようにも言えるわけです。ですから今朝の御言葉は、まあ、いわゆるマルタが悪くマリアがいいという、どっちがいい人なのかみたいな論争ではありません。あるいはあなたはマリア派ですか、マルタ派ですか、そういうよくある質問を投げかけるものでもありませんし、越谷教会の婦人会総年会が一体どちらに属しているのか、それを決めるわけではありません。今朝の御言葉において大切なことは、私たちが本当の喜びを抱きながら神と隣人に仕える、そのために一体何が大切なのか、何を大切にすべきなのか、まあ、そこに焦点を当てながら御言葉に聞いていくということ、これが大切なことになります。でそのことを踏まえた上で39節から40節の御言葉に耳を傾けたいと思います。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。まあ、ここではマルタとマリアの対照的な姿が描かれています。で、そもそもこのマルタの奉仕というのは誰かによって強制されたものではありません。自分の意思でそれを引き受け、喜びを持ってその重荷を担ったわけであります。で、信仰者の奉仕というのはそのような喜びを土台とし自発的に行われるべきものでありましょう。強制されてするものでないと思います。喜びを持って自発的になすべきもの、これが 教会の奉仕であります。しかし人間というのは決して完璧ではないわけです。弱さがあります。それゆえに時としてその喜びを失いつつも奉仕を担ってしまうということがあるわけです。なぜ自分だけがこんな苦労しなければいけないのか、なぜ自分だけがこれをしなければいけないのか、あの人何もしてないじゃないか、何もしてない人大丈夫ですか、悪いんじゃないですか、そういう疑問に陥ってしまう、まあ、このように自分のしている奉仕を喜べないということと、何もしていない人を非難したくなる、そういうある種負の感情はコインの裏と表ではないですけども無関係ではないと思います。でそれではどうしてそもそも喜びというものを失ってしまうのか、そこに思いを向けたいと思います。42節の御言葉を読みします。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。なぜマルタは当初の喜びを失ってしまったんでしょうか。イエス様によると心を乱してしまったからなんです。心が一つのところに定まっていないからなんです。主イエス・キリストに傾けるべきその心がいつの間にかキリストに向かっていないからなんです。でマルタの奉仕は一言で申し上げるならば、イエス様を愛する尊い働き技であります。この場合イエス様を愛するこの愛が目的であって、その働きは手段になります。しかしマルタは忙しく働いている中で自分の技働きが目的となってしまって、主への愛が見失われてしまったということになるわけです。そして主への愛が見失われてしまうそのところでは、主から愛されているという喜びもまた見失われてしまうということになるわけです。でそうなりますと、もはや奉仕というのは単なる負担になり代わり、他者を非難したり他者にも負担を強制させてしまう義務に変わってしまうということになるわけです。で主イエス・キリストはこのマルタの心の乱れにお気づきになられた。ただ忘れてはいけないことがあるんです。主イエス・キリストは決してマルタを責めているわけではないということです。あなたのやってることは無駄なことなんですよっていうふうにはおっしゃっていないわけです。でもしそういう教えであるとするならば、教会の奉仕はもう今すぐなくすべきことになると思います。だって皆さんがやってることが無駄だって言われていることになるわけですから。でそもそもマルタは心から主を迎え主にお仕えする形で主の愛にお応えした、まあ、非常に信仰に厚い人物でありましょう。彼女のなす一つ一つの奉仕は主を愛するその信仰に基づくものであると言えると思います。そして主イエス・キリストご自身もまたこのマルタのこの愛を深く受け止めてくださっているはずなわけです。大事なことは何か、それはこのマルタの 働きの中に喜びがあるかという点になるわけです。そしてその喜びは一体どこから生み出されていくのか、そのことを主イエスはここで伝えたかった。私たち一人一人が成しているその奉仕の喜び、喜んでそれをなす、その喜びはどこから来るのか。イエス様はここでそれは主の御言葉に聞き入るというところ、主の御言葉に聞き入るというところからその喜びが生み出されてくるのだということをマルタに伝えたかったのではないかと思います。まあ、要するに私たちが誠の喜びに立って主にお仕えする、そういう原点があるとするならば、それは御言葉に聞き入るということに他ならないんだと。この原点が失われたところでは本当の喜びは生じないということです。主イエス・キリストは今信仰を持って生きているすべてのクリスチャンに向けて、本当に喜びを持ってクリスチャンとして主の弟子として生きるためには何が根本的に大切なのかということを改めてここでお示しになっているのではないかと思います。主イエス・キリストが今も生きて私たちに語っておられるその御言葉というのは、まさにキリストの十字架の死と復活による救い、あるいは福音であります。あるいはそのところで貫かれている神様の愛でありましょう。あなたの罪はもう許されているんだ。あなたは私と共に永遠に生きるんだ。あなたに対する愛、許しはこれからも変わらないんだ。主にお仕えするよりも、主が何よりもまず私たちのために命を捨ててくださるほどに私たちに仕えてくださった。私たちは日々この主の御言葉をいただき、励まされ支えられながら生きる、そういう群れなのであります。私たちはこの御言葉に、福音に、その救いの言葉に支えられながら、これからも主の弟子として神と隣人に仕えて生きていくのであります。主イエス・キリストはかつてマルタのこの心の乱れに気づかれたように、今も生きて私たちの心の中をよくご存知であります。しかし主はマルタ同様、あなたを責めることはもうないんです。あなたはよくやってる、あなたは今日も頑張ってる、その頑張りが本当の喜びの中で行われるために、私は今日もあなたにこの愛の言葉を語り続けているんだと、この御言葉のもとに、いやここで語り続ける復活の主の足元に帰っておいで。主は今日も私たちを誠の喜びのもとへと招き導き、その御言葉を語り続けてくださっているんだということです。それぞれ賜物が与えられ、それぞれの場で教会のために、神様の御業のために、隣人のために、皆さんそれぞれ働いておられると思います。忙しく働く中で心を乱してしまうということがあるかもしれない。 忙しいという言葉、心をなくすっていう、そういう意味です。自分だけ頑張ってるんじゃないか、自分だけやってるんではないか、あの人はやってない、逆に私はあの人よりも何もできてない、そういう仕方で自分を責めてしまうということもあるかもしれない。でも主イエスキリストはマルタ同様に私たちを責めることは決してない。あなたはよくやってる、あなたはやるべきことをちゃんとやってる、頑張ってる、しんどいよな、疲れたよな、今この時は私の足元に帰っておいで、あなたが愛されているというその御言葉をもう一度聞いてごらん、その御言葉に帰っておいで、まあ、そのように復活の主は私たちを今日も招き続けてくださっていると言えるわけです。その幸いを覚えながら新しい習慣を歩み出したいと思います。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心より感謝を申し上げます。私たちは日々あなたの愛に応えて生きるものへと導かれています。しかし主よ、私たちは時折自分の行いだけに目を向けてしまい、あなたや隣人を愛するということを忘れてしまう、そういうことがあります。主よ、憐れんでください。あなたはそのような私たちに本当にあるべきその喜びの原点を今日も教えてくださいました。あなたは御言葉を持ってあなたの愛を、許しを今日も思い起こさせてくださいます。どうかこの深い恵みで私たちをもう一度満たし、私たちはこれからもあなたと、そして隣人とに仕えるものへと作り変えられますように、どうかあなたが豊かにお働きください。キリストの体なる教会に連なっている一人一人の兄弟姉妹がその恵みに満たされて、喜びにあふれて主の御業に今日からまたお仕えすることができますように。またその一つ一つの働きを通して一人でも多くの者が主を知り、そしてあなたの御子イエスキリストを知り、その恵みのもとにとどまることができますように、どうぞ御霊によってお導きください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌453番。
天の父なる神様、あなたの前にこうして礼拝を御言葉にされまして感謝いたします。今日も新しい御言葉を牧師を通していただきました。私ども日々心が揺れ弱いのでありますけれども、今日いただいたあなたからの御言葉を力強く私の中に植え付けることができますように、どうか新しい一週間一人一人の歩みをお守りください。健康と力とお与えください。またここに来ることのできない多くの兄弟姉妹をあなたの身になりますようにお守りください。ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この祈り尊き主イエスクリストの名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
照英540番。
神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。